さて今日のカフェテラスお客様 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。どうぞ今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
月に一度子育て応援しますと題して先生に日々のあった子育てシーンに出てくる小さな悩みやよくある悩み何でもお答えいただきますという結果を言いながら育ててらっしゃる方にとっては決して小さくないんですよね。
そうですね。
よくある悩みっていうのも分かってたらもうちょっとこう悩みにいかないっていう客観的に見てあこういうのはよくありますねって先生からもご指摘いただきますが、じゃあ早速今回のご相談者です。年中組の女の子、この方は3人姉妹の末っ子さんだそうです。すぐに癇癪を起こします。5歳違いのそして2歳違いの2人のお姉さんがいます。姉の真似をしてお絵描きをしていても自分のイメージ通りに描けないと癇癪を起こして絵をぐちゃぐちゃに塗りつぶしてもう諦めてしまいます。癇癪を起こした時どのように対応していけば本人が納得しまた癇癪を起こさないように育ってくれるでしょうかと。まあこれなかなかね癇癪を起こすお子さんと起こさないお子さんってあると思うんですけど、はい、これはどんな違いなんですか。
そうですね、癇癪自体は普通の正常に成長されてるっていう証拠ではあるんですね、
はいはい、
ただその表現方法が癇癪っていう形に出てると思うんです、うん、
はい、
だからそのことから言うと表現方法なので個人差があって当然だと思いますし、はい、そこにも性格ってあまりこだわりを持たないお子さんであれば、そこまで感情的に自分の気持ちを表現する必要はない、っていうことなので、性格も大きな影響があるかな、また環境も合わせて、あるかなっていうふうに思いますね。
性格ということはじゃあもう持って生まれたものもあるの で、
ね、うん、
同じご兄弟でも
そうですね、はい、性格って赤ちゃんの時からあるんですよね。
確かにありますね。
そうですね、だからのんびりしたお子さんとか、はいはい、あまり競争心を持たないお子さん、それいいか悪いかじゃなくって、はい、そういう性格の一つとしてあるので、どうしてもこう、はい、負けたくないとかいろんな気持ちがあるとその表現として一つその癇癪という形の表現をされるっていう感じなので、そんなにその特別なものではない、
はい、
癇癪を起こすからこの子はずっと切れる子になるんだろうとか、はい、そういう問題でもない
そこまでの心配はいらない、はい、さっきおっしゃったようにいい悪いじゃなくて、
はい、
そういうタイプというか、はい、性格だということを一つ踏まえておけばいいわけですね、はいはい、さあそしたらこれはどのようにいろんな、まあ、環境もあるとおっしゃったので、ちょっと紐解いていただきましょうか、
はい、
ね、成長とともにこれ出てくるものだとおっしゃってください。成長の証ですかね、一つの表現、
はい、そうです、
はい、
癇癪自体っていうのはよくねお店の中でも大きな声で泣いて買ってほしいからとか、
はいはい、
すごく泣いてるお子さん、また寝そべりながら泣いてるお子さん
動かないお子さん、
ね、そうなんですね。大体その親が最も困った行動の中の一つではあるんですけれども、はいはい、
そう
かもしれませんね、はい、その自分の気持ちとか感情が出てきた頃、だいたい1歳半ぐらいからその癇癪というのが見られ始めるお子さんはこう見られるようになってきます。
1歳半ぐらいからですか。
はい、
そうですね、
はい、どうしてもね癇癪って起こす一つとしては というか嫌なこと、自分の嫌なことが起こってこうしたいって、はい、物事をこう通したい、そういう気持ちがあるんだけれども、なかなかうまくいかないとか、もうどうしていいかわからないし、こうしたいんだけどこうしどうしたらそれがうまくいくのかわからない、困ってると、こういう気持ちの中で表現方法、
はい、思い通りにいかないとか困った時に起きる表現方法、
はい、そうですね、はい、その癇癪の一つとしてはこのお子さんの場合ですね、
はい、
5歳違いと2歳違いの3番目のお子さん、
う
ん、
そうですね、
そこの環境がね、
ええ、
大きなこう影響を与えてるかなと
、はい、
このぐらいの癇癪の一つって、はい、この時期の子って上の子がやってることは自分も同じようにできるって思いがち、いわゆる万能感覚
面白いですねスーパーマンのような感じですね、
自分はできると思い込んじゃうんですね、
お姉ちゃんと同じように
できる、そうですそうです、鏡じゃないですけど前で書いていること同じこと自分もできるんだと思い込んでしまうんですよね、はいはいはい、そうするといざやってみると思い通りにいかない、
その違いが分かるっていうのもすごいですね。
そうですね、
ある意味
そうですね、もうそれだけよく見てるっていうことを なんですよね。だから先ほども言ったように、ぼっと言った言葉悪いですけど、はい、あまり気にしないお子さんは、はい、そこをあまり気にしない、で上手に書けたと自画自賛で終わっちゃう場合も、はい、あるんですけど、そう書きたい、このようにしたいっていう思いが、うん、やっぱ強いお子さんっていうのはどうしてもうまくいかない自分にイライラしてしまって、そういう行動に出てしまう。
なるほど。自分自身がハードルが高いから、はい、目標の、
そうですね、勘違いしちゃうんですよね。勘違い、言葉悪いですけども、自分もお姉ちゃんと一緒っていうふうに思ってしまう。
同じ出来栄えにできる。
そうですね。
でそれができないから悔しくなって感情を起こすと。
そうです、そうです。自分の気持ちの一つの表現方法として、もうどう持っていっていいかわからないっていうところに太刀打ちできないんですよね。何言ってもお姉ちゃんとかに、だからそういう悔しさがそういうふうに表現として出てくる。
その悔しさがもうぐちゃぐちゃに、
そうです、そう、一番早いんですね。イライラをそこに出していく。これは私の絵じゃないっていう。
あ、そっかそっか、否定してしまう。あ、そうなんですね。じゃあそうなった時にさ、親御さんはどう声がけしたらいいですかね。
そうですね、これは本当に大きな声で泣き出したり暴れ出したりすると、 お母さんすごく困っちゃうんですね。だからついついイラッとなって仕方ないでしょとかこういう言葉で悔しさを受け取るのではなくて、そちらの方に行っちゃうと、余計に火に油でぐわーっとなっちゃって、またそれで、ちょっとした修羅場が起こる。
だからできないのはあなたが小さいからでしょうか、これは理屈ですよね。
そうです、そうです。
でもそれでは収まらない
んですよ。ちゃんと言葉で返してあげてほしいんですね。どうしたのかなとか、
はいはいはい、
どうしたかったのかなとか、そう優しく声かけをしてあげてほしい、はい、
ちょっと我慢して親御さんも、
そうです、そうです。その時にギュッとこう抱きしめながら、ちょっと落ち着く環境に持っていて、こうしたかったのかな、じゃあお母さん何かできるかなと、言葉で優しくその子がちょっと考えられるような、時間というか、そういう空間というか、そういうところを少し作ってあげてほしいなと思うんです。
こう旗から見てるとなんか甘やかしてるようにも見えてしまいがちだけど、そうとは違うんですね。
そこに本当に解釈を起こすところをしっかりと要因を考えていただくと、はい、やっぱりそこに悔しい、思い通りにならない悔しさ、
はい、
嫌なことが起こった時の悲しさ、
はい、
でまたどうしていいかわからない困ったっていう、そういう要素を含んでるんだ。
そっか、いろんな感情があるんですね。そこに
そこのところ、頭ごなしにポンと怒ってしまうと、そのどうしていいかわからない悔しい、その思い感情をどこに持っていけばわからないので、ますます、
はい、
その感触はひどくなっていきます。
エスカレートするんですね。
そうなんです。そしたらもともと何で怒ってたのかとか
お子さん
もう分からなくなってくるっていう状況になるので、
なかなかそのこう怒るっていう感情っていうのは成長の一つだっていうのは親御さんとしたら思えないんですけども、まあ確かに年中組さんって言ったら4歳5歳ですか、まだ生まれて本当に
そうですね、
まだまだ小さいですから、
常にね、ある意味こうお姉ちゃんたちと同じように競うっていう位置にある。お姉ちゃんは多分怒らなかったっていうことは、そういう関係になかったってっていうところなんですね。だから3番目のお子さんはいろんな刺激がいっぱいある中で過ごされてる。で、もう少し大きくなってこられた時に言葉でその気持ちを、
はい、
言葉でこう対応できたり、自分としてあこれはお姉ちゃんはこうだからこうだっていう感覚が育ってくれば、私とお姉ちゃんの違いとかっていうそのところの感覚が育ってくれば、こういう解釈って起こらなくなってくるんですね。
なるほどね。
だからちっちゃい時にすごい癇癪持ってて大変でって言ってたお子さんが、ポンと癇癪がなくなって、成長とともに、ある日突然こうしやすくなったっていうのもよくある話なんですよね。
あ、なるほどね。じゃあ小さい時にその癇癪を起こすっていうのがもう短期とか決めつけないで、
一つの成長の証なんだ、
表現
成長してるんだ、
彼女の表現の一つだと。
そうです、そうです。もちろんね、感情一つはそのいろんな感情を出してる、どうしていいかわからないっていうところから出てる場合もあるんですけども、ただ そればかりではなくて体調が悪い時とか眠たい時にもそういう
あ、まあ、お子さんですから ね、は
い、出してる場合もある
ので、ね、お腹が空いてるかもしれない。
そうなんですよ。
これは大人でも一緒ですけど、
だからいろんな要素が含まれてるっていうことをね、あのこう言うてもダメだからこうやったらダメやしこれもって意味じゃなくって、はい、諦めずにいろんなあの対応というか、あのお子さんの対応をされたらいいんじゃないかなと思うんですね。
でもさっきねおっしゃった通り、はい、あのお子さんに問いかけるっていう、はい、とてもあのあまり思いつかない方法ですけどもそれにはまあ安心できるようにギュッと抱いてあげる、
はい、
で問いかける。
そうですね。
どうしたかったのかなって、
うん、そうですね。ちょっとこう気分を変えてあげること、ね、でも、 もちろんその気分を変えるちっちゃいもっと小さい年齢になるとね、よく以前にもお話しさせていただいたように、はい、あのスーパーで泣き叫び出したっていうお子さんに対してはちょっとその子が気をそらすような紛らすような言葉を持ってれば、うん、その言葉をかけてあげればいい。ちょっと子供の気分を変える、あの私は魔法の言葉というふうに思ってますけど、はい、そのお子さんを通しての魔法の言葉を少しさせてあげると気分が変わるっていうこともあるんですけど、まあ、これぐらい大きくなってこられてるとその悔しさっていう、
そうですね、
ところがあるかなと思います。う
ん、じゃあやっぱりお子さんにとってはその悔しさも分かってほしいっていうのもきっとあるかもしれませんね。そうですね。
上手に書きたいっていう思いが強いお子さん、うん、それはあの本当に向上心のある、あのいわば向上心があるっていうことなのでね、あ、はいはい、
そうですね、
あの困ったわっていうだけではなくてね、あのお母さんが、まあ、こういうあの時期だからねっていうふうに捉えて優しく接してあげる、考えるチャンスを与えてあげる、それは ある意味あの世の中には思い通りにならないこともあるんだねっていうことを知る、
あ、そうです、ね、
チャンスっていうか学ぶ機会でもあるわけですよね、はいはい、だからその子供ができなかったことをあのさしてあげるっていう、そのままさしてあげるのではなくて、うん、ちゃんとダメなことはできないことはできないっていうことを踏まえた上で寄り添ってあげて
ます。ああ、なるほどね。じゃあこのお子さんがあの例えばこう抱っこしてどうしたかったのかなって、はい、うん、お姉ちゃんみたいに書きたいって言ったら、うん、お姉ちゃんいくつかなとかって、
そうですね、
だんだんだんだん、
う
ん、
もっともっと練習したらお姉ちゃんみたいに書けるようになるよとか、うん、ちょっとこうあのお話をしながら、今は書けなくても絶対書けるようになるよとか、そういうふうな会話をしながら、でもお母さんは何々ちゃんの絵は上手だと思うんだけどなとか自分の気持ちを伝えながら、
そっかそっか、はい、
あの接してあげていただけたら、
そうするとその最初にちょっと万能感覚ですか、はいはい、あのこれはやっぱりあのそういう兄弟関係の
そうですね、
あの、まあ、ここの場合は女の子さんでしたけど、はい、例えばお兄ちゃんがいてとっても力が強かったりボールを遠くに投げられたりしたら見てたら自分もできると思うけど、そうですね、サッカーボールなんかも、はいはい、思い込んでるところをちょっとあの万能感覚という言葉があるかもしれないっていう、はい、これもあの面白い気が
そうです、ね、特にこの小さい時期感触を起こす子にとっては、はい、万能感覚が非常に働いてると。
ありがとうございます。じゃあちょっとここで一曲お届けしていきます。さて今日は2週目の月曜日、子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のご相談は年中組の女の子さん、3人姉妹の末っ子ですぐに癇癪を起こしてしまいますというご相談で、さあどのように対応すればいいのかというお話でしたけれども、ちょっとまとめていただけますか。
はい、はい、この癇癪自体は、はい、あのお子さんが表す成長段階の一つ、正常にあのちゃんと成長してるんだっていう証でもあるということで、はい、特別なことではなく、またこの行為は、はい、あの成長の一段階なので、はい、いつまででも続くわけではないっていうことですね。徐々に言葉とか感覚が、成長してくると、はい、あの徐々にこう加工していく、落ち着いてくるっていうふうにあの思っていただけたらなと思います、ね。
はい、つまり癇癪を起こすというのはお子さんにとっては、はい、どういう心境かっていうのもね、
そうですね、癇癪を起こすのは思い通りにならなかったり、嫌なことがあったり困ってたり っていう、そういうところからどうしていいのかわからない、その悔しさが感謝っていう形の行為として現れ て, るて、
そのベースがあって、はい、まあ、小さいのでどうしていいかわからない表現が感謝という、はいはい、
そうですそうです。だからお子さんの表現の一つ、自分の感情の一つ、言葉の一つというふうに捉えられたらいいのかなと思います。
だから表現できるようになってきたら、はい、
そうです、
徐々に落ち着いてくる。
そうですそうです、はい、
中には突然落ち着く場合もある。
そうですね、本当に自分の感情をコントロールできたり、こう周りがちゃんと 見れるようになってきた時は、はい、もうスッと自分 の感情を収める方法、子どもなりにですね、学んでいくということですね。
そうなんですね。じゃあぜひお母さん方として、親御さんとしては、まずはお母さんお父さん自身もイラッとしない
で。そうですね、本当にお子さんをどうその感触と向き合っていくかっていうのは、はい、ここは大人の知恵と、はい、工夫と、はい、それと、諦めと、
あ、はい、
この時期だからという諦めで、ぜひ乗り切っていただきたい、はい、
その方法の一つとして抱きしめながら、
はい、そうですね、本当に感触を起こした時はもう言葉で、ちゃんと言葉でどうしたかったのかなとか、うん、こうどうしたらよかったのかなとか、そこをお子さん自体が考える、整理ができるような問いかけをしながら、ぎゅっと抱きしめてあげてほしいなと思います。
面白いですね。解決方法を本人にね、はい、どうしたかったのかなって聞くのってなんか面白いなと。
そうですね、答えがあるわけではないんですけど、
そうですよね、
本人がこういうことでね、整理していける、整理をさせてあげるということが大事かなと思います ね、
そうすると自分も今の気持ちは何だろう、はい、お姉ちゃんみたいに書けなかったから
す
ごく嫌だった、はい、悔しかった、はいはい、って言っていくと、あ、お姉ちゃんだって、そこ、まあお母さんとかね、周りとやりとしたらお姉ちゃんはいくつかなとか、ここだったら5歳上と2歳上と、はい、もう本当に離れてますもんね、はいはい、だからもう上手にできて、あ、お姉ちゃんはいっぱい練習したのかなとか、ね、自分も、
うん、お姉ちゃんぐらいになると書けるよとか ね少しずつお姉ちゃんに教えてもらって練習しようかとか ね少し方向を変えてやるっていうことが大事かなと思います、ね、
自分で考える、
はい、
大事ですね、はい、だからその解釈を起こすからダメではないという、はいはい、ありがとうございます、はい、さてそれでは今週の お知らせなどもちょっとご紹介いただきたいです。こういう時期ですから、はい、なかなか集まりが難しいんですけども、
そうですね、
うまくね、あれを距離を取って活動もされていらっしゃるので、
はい、
ご紹介ください。
まず集まりっていうよりも、はい、ミルク子育て支援スペースミルクっていうのが、はい、サンフラワービルの4階の方に、
そうですね、
子育て広場、
お隣のビルです、
はい、そちらの方に、開園させていただいてるんですけども、はい、そちらの方でですね、2021年度の定期保育 の、はい、募集を始めております。
はい、定期保育というのは、
はい、毎週火曜日ですね、はい、月3回、9時半から1時までの間、保育士がですね、はい、いろんなプログラムを組みながら、はい、読み聞かせや制作や音楽リズムやっていったような内容を豊富に、はい、定期保育の方をお子さんを預かりしながら、一つのちっちゃな、ね、集団の小さな集団なんですけども、はい、定員が6人
と6人、
はい、くぐらせていただいてます、その中でね、集団経験、集団を経験する一つの場というふうに捉えて、ぜひお子さんを、ね、お預けいただけたらなというふうに思います。
特に一人目のお子さんは、はい、お母さんと一対一で長く時間過ごすので、そうですね、集団の中に入ったらどんなふうになるかっていう、はい、プレーにもなります、
ね、そうですね、子どもさんっていうのはやっぱり子どもから与えられる刺激っていうのは非常に大きいので、
はい、
同年齢のお子さん、1歳2歳のお子さんと一緒に過ごしていただくっていう形になります、
はい、ここの子育て広場は年齢制限っていうのはあるんですか？
はい、この定期保育に関しては、はい、1歳児さん2歳児さんというふうに、はい、限らせていただいてますが、はい、その他にですね、一時預かりをさせていただいてます、はい、こちらの方は3ヶ月ぐらいから就学前のお子さんという感じでお預かりはさせていただいております、
はい、これは一時保育ということは、はい、どういう状況の時に連絡をして預かっていただけるんですか？はい、
例えばね、お母さんが病気になって、はい、病院行きたいんだとか、うん、ちょっと塾のお庭の子の塾についていくので、下の子を預けたいんだとか、うん、 ちょっと休養ができて預けるところがないとか、
はい、
あ幼稚園の行事が今日あって預ける、
あ
そういう感じの時にあの、はい、ご利用いただけたらと思います。
それは事前に
そうです、ね、2日前までにご連絡予約を取っていただけたらと思います。2
日前ですか。
はい、
はい、分かりました。あの例えばご夫婦揃って、はい、あのまあ、結婚式だったり、
はいはい、
逆にこう法事だったりって、はい、お子さんが一緒に行けない場所に行くときに、はい、ということですね。
そうです、理由は問わないです。
あ、はい、じゃ あ, あの連絡先教えていただけますか。
はい、子育て支援スペースミルク、電話は 079-551-5489 です。
はい、もう一度お願いいたします。
はい、079-551-5489 です。
はい、わかりました。この連絡はいつでも大丈夫ですか。月曜から、はい、
そうですね、月曜日から金曜日まで、
金曜日まで、
はい、
はい、
で、9時から5時の間にお電話をいただけたらなというふうに思います。
わかりました。
もしあの電話が通じない場合は、事務局、
はい、
そちらの方が 079-565-4313、
はい、もう一度お願いします。
079-565-4313、はい、いずれかにお電話いただけたらと思います。
わかりました。はい、その他はいかがでしょうか。
はい、駅前交流広場です。
はい、そうですね、
はい、3月の方なんですけども、
はい、
一つはですね、2月24日わらべ歌ベビーマッサージ体験版、はい、こちらの方まだあの締め切りが2月14日
いけそうですか。
はい、なのであのぜひ、応募していただけたらなと。
とにかく人気の、
そうですね、毎回あの、申し訳ないです、抽選はさせていただいてます。はいはい、できるだけあの初めての方には来ていただきたいなというふうに思っております。
ね、はい、お母さんもお子さんもあの赤ちゃんもとってもいい時間に、ね、はい、ね、なるみたいですね。
はい、はい、あの本当に親子で触れ合うっていう形で、あの子供も癒され、またお母さんもそうまさにすることでお子さん触って癒すっていうことになる、
ね、
またお子さんを触ることでお子さんの健康状態もお母さんが把握できるんですね。
そっかそっか、
うん、だから、はい、あのぜひあのここの体験版を体験していただいて、
はい、
あの覚えていただけたらなというふうにも思います。
は
い、
これはあのお父さんでもいいですか。
もちろんあのご夫婦で参加された方もございますので。
そうなんですね。はい、わかりました。
はい、はい、もう一つはですね、はい、3月9日11時から11時45分、はい、あ、この時間帯ベビーマッサージも同じです。
はい、
11時から11時45分、
はい、
こちらは、ママと一緒にすくすく運動遊び、
お、はい
はい、こちらのね、どうしてもあの今のコロナ禍でお家で過ごすことが多くなってきてるんですけども、ね、あのさん、この日は親子で楽しみながら運動遊び、簡単なストレッチやトレーニングで、ね、育児に必要な体力作りをしましょうということで、
はい、
あのぜひご参加いただけたらなと思います。
は
い
は
い、
参加の年齢は特に
1歳児です
ね。そうですか、
はいはい、と保護者、はい、5組の方、ね、あ、こちらも少なくて申し訳ないです。
いや、もちろん今の時期ですのでね、安心していただくためにはお互いに譲り合ってということですね。はい、先ほどのベビーマッサージはこちらもあれですか。
はい、
年齢が、
はい、こちら12ヶ月までの、までのお子さんですね。
まで、はい。わかりました。そうですね、12ヶ月までは11ヶ月と何日って割とお母さん方しっかり答えてらっしゃいますね。わ、はい、かりました。連絡先教えていただけますか。
はい。駅前子育て交流広場。はい、電話が 079-556-5230。
はい、もう一度お願いします。
はい、079-556-5230です。
はい、空いているのが曜日が決まってますね。
はい、
はい、
日曜日、
はい、
火曜日、水曜日、木曜日の4日間です。
はい、
時間が、はい、10時から5時半まで。
はい、
はい、
でこちらはあの今のはイベントのお知らせでしたけど、はい、確か3部制で今は予約をして、は
い、そうです、あの
広場に、
そうです、広場に遊びに来ていただくのも、はい、あの5組まであの1回1部ですかね、あのコースで、はい、あの 5組までというふうに限らせていただいてますので、はい、必ず予約を取って来ていただければ確実に入っていただけるかと思います、
は
い、
これもやっぱお電話で、
はい、一緒の番号ですね、
はい、はい、分かりました。とにかく専門 の保育士さんがいらっしゃるのでね、はい、今日出てきたようなご相談なんかもその場 で、
そうです、ね、
いやこの子ねって話して、はい、さらっと、はい、解決みたいな気になるかもしれませんので ね、
そうですね、はい、
ぜひ気軽にこちらもご利用くださいということでした。ありがとうございました。毎月、第2月曜日に子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生に小さなそして先輩お母さんから見たらよくある悩み、そんなことも全部お答えいただきますので、気軽にまたご相談ハニー FM の方にお送りいただきたいと思います。小泉先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
お願いします。